大阪のある大学がアンケート調査を行ったそうです。対象は日本人、約4000人、4000人超えてましたけども、約4000人。20歳から65歳までの男女に対して行ったアンケート調査。その内容というのは、彼らに様々な質問をして、それらを通して、0点から10点までの評価をしてくださいというものでした。質問の内容というのはこういったものでした。内容というか、その答えを見つけようとしたことで何か、彼らがいかに幸せであるのかどうかということでした。そのアンケート調査の結果というのは非常に興味深いものであったと思います。こんなふうにまとめてありました。5点をつけた人というのが1009人。で、約 25% を占めるが、7点、8点も 20%、18% に上る。10点の非常に幸福というのも232人、全体の 5.5% を占めた。分布は全体に左に偏り、幸福な人が多い。4点以下は約 13% に過ぎない。非常に不幸はわずか14人だった。皆さん大体、平均点ってのはどれぐらいだったと思います？平均点。平均点は 6.32 だったそうです。ちなみに男性と女性どっちの方が幸せだったと思います？どっちですか？女性の方が幸せでした。男性は 6.27。女性の平均は 6.51 だったそうです。だからどうなんですかって言われるとその答えはないんですけれども、全体的に見たときに日本人というのは一般的に比較的幸せなのかなということを見て取ることができる、そんなアンケートの結果でした。それを見ながらいくつかのことを考えたわけです。その一つというのはこれです。皆さんは今この瞬間何点つけます？あなたは幸福ですかと言われたらどうですか？どう答えになるんでしょう？皆さんは昨日幸せでしたか？そう聞いたら皆さん何点つけられます？私たちはこの4000人以上の男性、女性と似たような答えをするんでしょうか？どうでしょう？非常にやりたいと思って実際しないですけども、やりたいと思ったのは第一礼拝でも言ったんですが、皆さんの出席カードあるじゃないですか。あの裏に何点か書いて出していただいて、後で集計を取って来週の週報に皆さんの浜寺聖書教会の平均点は何点ですって出したら何点ぐらいになると思います？何点つけます皆さん。他の日本人と変わらないですかね。 6.32。 皆さんどうお答えになるのか非常に興味のあるところです。もう一つ私が思ったのはこのことです。一体何をもって私たちは幸せと感じるのか。皆さん何点つけられないか分かりません。ひょっとしたら10点の方いらっしゃるかもしれないし、8点の方いらっしゃるかもしれないし、5点の方いらっしゃるかもしれないし、ひょっとしたら2点の方いらっしゃるかもしれません。願わくばここに0点という方いらっしゃらないことを願うわけですけども、なんでその点数つけられるんです？皆さん幸せなのは今朝目覚めが良かったから。どうです？朝起きて家族と言い争うことがなかったから。皆さんが欲しいと思っているものを手に入れてるから。他の人と比べて私の方が幸せだと思うから。なんで皆さん幸せだと思います？何をもって私は幸福だと言います？または何をもって皆さんを私は不幸だと言います？至福の教えの中でイエス様は神の前にあってどんな人物が幸いであるのかということを語っておられます。8つの宣言がありました。幸いなるかなとイエス様おっしゃるわけです。その8つの宣言の中でイエス様は人が神の御国に属しているならばその人は幸いであるということを断言されました。 そのことを宣告されたわけです。ですから、もし今朝、ここにいらっしゃる皆さんが、神様の恵みによって救われ、神の御国に入ることが許され、その御国を相続するものとなっておられるならば、皆さんは幸福を持ったものであるとイエス様はおっしゃるんです。もし皆さんが私の国籍は天にあるとパウロと一緒にその言葉を口にするならば、皆さんが根性をつけられる点数は何点ですか？何点です？10点です。だってイエス様はあなたは幸せだって言うから。皆さん10点つけられます？どうです？もし皆さんが私と同じように10点を全ての瞬間につけることができないとするならば、どうして私それができないんでしょう？考えたことあります？自信持って皆さん言い切れますよ。私は10点をいつでもつけますって。このメッセージ準備するにあたって私随分考えました。さすがに0点をつけることはないだろうと思います。でも、5点を下回ることがあるかもしれないなと正直思いました。時に。そんな風に思ってしまうこと。感じることが。なんでそんな風に思うんでしょう？なんで10点じゃないんでしょう、いつも。いろんな理由を挙げることができます。けれども、そのうちの一つ、そこで私たちが皆さんと一緒に考えてきたこと、また考えること。それは、私たちが天国に属する者としての特徴というのをしっかりと反映して生きていないときに、私たちは、その幸福というものをまるで持っていないかのように感じ、またそのように生きてしまうんです。この至福の教え、そこにはなぜ私たちが祝福を受けているのかということと、そのような祝福を受けている者たちが持っている特徴というのが記されています。別の言い方をすれば、幸いを得ているその原因は、イエス様はここで説明する特徴を生み出すべきものだろうです。そこには直接的な関連があります。そしてもし私たちがその特徴というのを身につけていないとするならば、そのような生き方をしていないとするならば、私たちはよく考えないといけません。私は本当に天国民なのかどうかって。今朝皆さんと一緒にイエス様が語られた至福の教え、そのことを続けて見ていきたいと思います。私たちが目的とすること、それは、私たちが正しく天国に属している本当に幸福な人物というのがどんな人物なのかを知ることです。どんな特徴を持っている人が幸いな人なんでしょう。そして、イエス様がおっしゃられたのは皆さんは幸いだって言うんです。天国に属するからって。だとするならば私たちはそんな生き方をしているかどうかで、そんな特徴を持っているかどうかを考えないといけません。もし持ってないとするならば私たちは、よく自分の心を吟味しないといけません。本当に天の御国に属しているのかまず考えないといけません。また同時に、もしそのことが確かであるとするならば、私たちはこのような特徴を持って歩んでいくことができるように神様の助けを求めないといけないし、そういう歩みをしない自らを悔い改めないといけません。もし私たちがそのような特徴を持っているならば、私たちはそれゆえに大いに神様を褒めたたえることができるわけです。イエス様の至福の教え、 皆さんと一緒に見ていきましょう。イエス様はこんなふうにおっしゃいます。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。これが第6番目の幸いなるかなという宣言です。イエス様がこの至福の教えをされたのは、もちろん皆さんがよくご存知の三条の説教の冒頭でありました。この三条説教を語るにあたってイエス様は、いわゆるイントロ部分としてこの至福の説教を、至福の教えをされるわけです。この言葉というのは非常に、ある意味ショッキングなものでした。なぜならば人々は幸いであるということがどういうことなのかを考えるときに、イエス様が語るようなことを幸いだとは思わなかったからです。私たちはこれまで5つの事柄というのを見てきました。一番目にイエス様がおっしゃったのは霊的貧困でした。私は神様の前にあって圧倒的に貧しいものだって、何一つ誇ることができない、何一つ神に与えることができない、愚かで貧しいものであるということを知っていることでした。二番目の特徴というのは、その人が悲しみ嘆いていることでした。なぜならばそのような霊的貧困をもたらしたのが自らの罪であることをこの人はよく分かっていたからです。そのような罪の中にあることを知っている人物は自分の罪を見て、自分の愚かさに、自分の足りなさに嘆き悲しむんです。3番目の特徴は、そのような霊的貧困を持ち罪を悲しんでいるがゆえに、私には何一つ誇るところがないということを理解したへりくだった人物でした。このへりくだりは、人々に対して優しく接するというその態度に具体的に表れることが、柔和なものという言葉で表されていました。4番目に出てきた特徴は、天国に属する幸いな人というのは、義に飢え渇いているということでした。だってそうですよね。霊的貧困をもたらしたのは罪であって、それゆえに自分は神様の前に正しくないものであると分かった人物は、でも神様に喜ばれたいと願うわけです。だから何を求めるんですか？神の義を求めるわけです。それが何よりも欲しいって。だからその人を植え替えてるんです、義に。そして前回見たのは、その人物は憐れみ深いということでした。苦しみの中にある、困難の中にある人たちを見て、その人は放っておくことができない。憐れみを持って接しようとするんです。なぜならば、神様が同じように自分にそうやって憐れみを持って接してくれたから。神様は自分の霊的貧困を見て、自分の罪を見て、その裁きが与えられるその無残な結果を知って、憐れみの心を閉ざされなかったんです。神様はその御手を差し伸べて、その人の罪の身代わりとなって、死んでくださった救い主を与えられた。それを知っているがゆえに、天国に属する人は、苦しみの中にある人に対して、憐れみの心を閉ざさないんです。これらの言葉というのは、このメッセージを聞いていたユダヤ人たちにとって非常にショッキングな内容でした。6番目にイエス様が語る、今日皆さんと学んでいくこの8節の御言葉も、大きく変わりはありません。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。イエスはここでも私たちに大切な天国に属する者としての特徴というのを教えてくれています。このことをもって私たちは自分が本当に天国民になるかどうかを測ることができるわけです。そのために私たちは細かくこの部分を見ていかないといけません。いつもと同じように2つの事柄を通して私たちこれを見ていきたいと思います。1つは、本当に救われている者、天国に属する者というのの特徴が何であるのか。そしてもう一つは、そのような幸いに預かる原因というのは何なのかということです。天国民の特徴というのはどんなものなのか。 イエス様が言います。心の清さが天国に属するものの特徴であると。まずそのことから皆さんと一緒に考えていきましょう。心の清さということというのは、イスラエルの民にとって全く知らない内容の事柄ではありませんでした。旧約聖書にそのことは教えられていました。けれども実際の生活の中にそのような姿を見ることができたかというと、それはまた全く別の話でありました。この当時生きていたユダヤ人たち、特に霊的リーダーと言われていたパリサイ人や律法学者たちの中に、そのような生活を見出すことは不可能でありました。彼らが求めていたことは、律法を外面的に守ることだったわけです。彼らは義の姿をすることというのが大切であると考えました。それゆえに、見せかけだけでも正しければ、内側はどうであっても構わないというような思いを持っていました。この当時の人々は、一体どうあったら律法を破らずに生きることができるのかということを真剣に考え、そのことに熱心になりました。そしてそれさえできれば、自分は正しいものであると、そう確信していたわけです。そんな人たちに対してイエス様はこんな風におっしゃいました。聞いてくださいね。忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。このようなイエス様の言葉を見たときに、今のはマタイの福音書の23章の25節から28節までの言葉ですけれども、このようなイエス様の言葉を見たときに、私たちははっきりとわかります。神様が関心を持っておられたのは、外側がどれだけ素晴らしいかではなかったんです。外面的にどれほど立派な人物であるのかということは、神様にとってそれほど重要ではなかったんです。何が重要だったか。内側です。本当の信徒、本当の天国民の姿を、私が知るならば、それは外側に見える行動ではなく、内側にあるその人の態度、そこに真の天国民であるかどうかが図られたんです。そのことをよく理解した上で、イエス様の言葉を細かく見ていきましょう。イエス様は言います。心の清いものは幸いだって。幸いなものの特徴は心の清さだったわけです。まず一番目では、この特徴ということを考えるにあたって、清いというのがどういう意味なのか考えてみましょう。皆さん、心が清いというふうに言われたら何を想像されます？どんなことを想像します？ここでイエス様が使われている清いという言葉、これは一般的に肉体的、儀式的、または道徳的な清さというのを表す言葉として用いられています。汚れがない、汚染されていない、そんなような意味がここにあります。ですから聖書の中ではよく清い水とか、清い生贄とかで表現しますよね。皆さん読んだことがあるだろうと思います。それは何か間違ったもの、汚いものによって汚染されてない、汚されていない状態のものを指しています。この清いという言葉を見ていくにあたって、非常に興味深いなと思ったのは、黙示録の最後に新しいエルサレムの姿というのをヨハネが記している記事があります。その中で、その新しいエルサレムの道っていうのが何でできたか皆さんご存知です？どんなでした？ ガラスのように透き通った金でできているんです。その金はなんでガラスのように透き通っているのかというと、それはあまりにも清いからガラスのように透き通っているんです。わかりますね、言ってること。私たちは正直なところ、これがどんな金なのかってわかりません。なぜならばこの地上にはガラスのように透き通った金というのはないからですね。だから天国に行ったらぜひそれを私見てみたいと思ってるんですけども、何よりも楽しみなんですが。でも言いたいことはよくわかります。なぜならば、金があまりにも純粋であるがゆえに、つまり不純なものが全くそこに含まれていないがゆえに、まるでそれ透き通ってるかのように見える。これがこの清いという言葉が一般的に使われている時の意味です。これは、汚れのない清い状態、清められた状態、そんなものを表す言葉であるわけです。けれども、イエス様がここで言っているこの言葉、これは単に清い、汚染されていない、汚れがないと言っていることを、それだけを言いたかったのではなくて、もう少し深いことをイエス様はここで話そうとされているように見えます。多くの仲介者、また学者たちは、この言葉、イエス様が使うこの言葉、この文脈の中でのこの言葉に、この清いという意味に加えて、もう一つの意味を見出します。そのことを説明するにあたって私たちは、神様が私たちに与えてくださったこの三条の説教の仲介書、見てみたいと思います。どこかというと、ヤコブの手紙です。ヤコブの手紙には、この三条の説教で教えられていることがたくさん記されています。そしてその解説をヤコブはしてくれています。その中の一つにこんな言葉が記されているんです。ヤコブの手紙の4章の8節。ちょっと聞いてくださいね。ヤコブの4の8。ヤコブ言うんです。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。なんて言ってました今ヤコブ。この4章の8節というのは非常に多くのことを語ることができる奥深い真理が記されている箇所でもありますが、皆さんと今日ここで注目したいのは一番最後にヤコブが言ったことです。なんて言ってました。ヤコブ言うんです。双心の人たち、どうするんですか。心を清くしなさい。ここで使われているこの清くしなさいという動詞、それとイエス様がマタイの5の8で言った清い心といったこの清さというのは同じ言葉です。動詞であるか名詞であるかの違いだけです。ヤコブここで何言ってました。双心の者たち、つまり心が分かれている人たちの話です。二心の者、その人何するんですか。どうします。その人たちは心を清めないといけないんです。じゃあ逆を考えてみましょう。心を清めなくていい人はどんな人ですか。どんな人ですか。心が二つに分かれていない人物です。わかります、言ってること。さっき詩編の24編を読みました。詩編の24編の3節から5節というのが実はこの至福の教えの元になっている箇所であるというふうに言われます。詩編の24の4節を見るとそういうことがこのように書いてあります。ヤコブが言っていることとほとんど変わりません。聞いてくださいね。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、聞きました今。心が清らかなものってのはどんな人ですか。その魂は虚しいことに向かわないんです。心は二つに分かれることがないんです。この人は一つの心を持って生きてるんです。何の話してるんでしょうこれ。皆さん例えば純粋な動機を持ってこの人はこれをしましたって言った時にどんな思いでその言葉を捉えます。 その人なんか他のことを考えないでそれしたんですね。何か他に目的があったんじゃないわけです。一つのことを思ってそれをやったんです。心に汚れがない。いつもここで言ってるのは、汚れがないゆえに、一つのところを向いている人たちの話をしているんです。一つの事柄に専心している人。ある仲介者はこんなふうに言います。神の王国とその義とを一心に願い、それに献身している人物は、内面的に清い人物だ。内側の偽り、見せかけ、また道徳的な汚れというのは、キリストに対する熱心な献身と同居することはできないと。もし私たちが神様に熱心であるとするならば、そこには汚れを見ることができないと。逆を言えば、もし私たちの内側が清められ、汚れのないものになったとするならば、そこには心を分かれることはありえない。それゆえに私たちはこの心の清いという、この清いという言葉を見るときに、単にそれが汚れから遠ざかっている、汚染されていない清いものと考えるだけでなく、同時にそれゆえに神に対して一意専心している、一つの事柄に専心している、そのような姿を見出すべきなんです。五章の八節でイエス様は言います。心の清いものは幸いです。この清さ、それは、清められ、汚れがないがゆえに、一つの事柄を熱心に追い求めるものであるんです。けれども、よく考えないといけません。何が清められてないといけないんでしょう。何に先進してないといけないんでしょう。何が先進してないといけないんでしょう。パリサイ人は立法学者たちだって一つの事柄に先進してたんです。違います？彼らは一生懸命外面的な義を追い求めたんです。それさえ手に入れれば私は正しくなることができると考えたんです。それさえあれば私は天の御国に入ることができると彼らは考えたんです。彼らも一意専心してたんです。一つのことに熱心だったんです。じゃあ、イエス様、彼らのことを褒めたんでしょうか？彼らが幸いだって言ったんでしょうか？そのことないですよね。間違いなく違います。じゃあ、一体何が清められてないといけないんでしょう？何が一意専心してないといけないんでしょう？イエス様が言うのは、それが心だって言うんです。何が清められないといけないか。その答えは心なんです。この心という言葉を見るときに私たちは、ひょっとすると感情的な事柄を思うかもしれません。現代に生きる私たちは、心というと、それが感情と直結しているかのように考えてしまうからです。けれども、聖書がこの言葉を使うときに、私たちはそのような思いを取り除かないといけません。なぜならば、聖書は心というのが私たちの人格の中心であるというふうに捉えるからです。この心は感情を司るだけではなく、私たちの思考、私たちの意思を司る場所なんです。その人の本質、またはその人自身と言っても過言ではないかもしれません。ミッションコントロールセンター。聞いたことあります？そんな言葉。例えば、スペースシャトルが打ち上げられます。ですよね。そうすると、 その動き全部を知って、その動き全部指示しているのはどこですか？宇宙船の中ですか？違いますよね。どこです？地上にある NASA の基地です。司令室があるわけです。ですよね。でそこで、今回はこういう行動をとって、こういう速度で、こういう働きをしなさい、全部命令するわけです。それに基づいて、宇宙船の中にいる人たちは行動するわけです。です。私たちの心は、私たちの人生のミッションコントロールセンターなんです。司令室なんです。イエス様はここで、心の清いものと言ったときに、イエス様は言っているのは、あなたの感情が清いとか、そんな話をしているのではなくて、イエス様が言っているのは、あなたのすべてが清くないといけないと言っているんです。あなたを支配する心から清くなっていかないといけない。そこに清さがないといけない。イエス様は天国民のうちに、心から始まる清さを見出してたんです。別の言い方をすれば、世界何度も言うように、私たちが何をするかというのは、神様の前であまり大きな問題ではないんです。私たちの心がどうであるかということに比べたら。私たちはたくさん良いことをすることができます。悪い動機で。ありません、皆さん。そんなこと。こういう良いことをしたら、こういう見返りがやってくるから、私はこの良いことをしましょう。神様それ見て喜ぶと思います？どうですか？私たちはそんなような態度で行動を取ることがあります。けれども、神様を求めたような心の清さだったわけです。イエス様はここで決して新しい形状を何かしているわけではありません。これまで神様が語られてきた古い教えをもう一度繰り返しているだけです。皆さん、なぜ神様はノアの時代に洪水を送ったかご存知です？その理由。知ってます？創世記の6章にそのことが書いてあります。開かなくて結構ですけども、こんな風に記してるんです。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったと。これが理由で、神様は人の生存期間というのを定めるわけです。そして洪水を送られて人を滅ぼしたんです。何の洪水を送ったんですか？人が悪いことをしたからですか？確かにそれもあります。けれども、もう一回読みますね。聞いてくださいね。主は地上に人の悪が増大し、悪いことが増えたわけです。それだけじゃないですよね。増大し、何が起こったんですか？その心に計ることが、皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。何の話してるんですか？心の話です。この当時生きていた人たちは皆、いつもその心が悪へと傾倒してたんです。神様ご覧になったのは行動じゃないです。悪い事柄に傾く心を持っていたがゆえに、人々は悪い行いを繰り返しました。それゆえに神様は、その心の悪さのゆえに人々を裁かれたんです。箴言の中で、ソロモンはこんなことを私たちに教えています。箴言の 4-23。皆さんよくご存知ですね、この箇所も。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。何見守るんですか？力の限り見張って、あなたの行いを守りなさい。違いますよね？あなたの心を守るんです。なぜならば、あなたの命はここから出てくるからです。問題は行動じゃないんです。問題は行いじゃないんです。問題は心なんです。神様はこんなふうにモーセを通してイスラエルのために求めました。申命記の6章、皆さんよくこれもご存知のことです。5節6節を見るとこんなふうに書いてあります。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神は、神主を愛しなさい。 私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいと。神様何を求めておられるんですか？私たちが私たちの全存在をもって神様を愛することを求めておられるんです。私たちがそれをどこに刻んでおかないといけないんですか？ユダヤ人たちはこの御言葉が入ったものを手にこう箱入れて、箱に入った御言葉を追いつけたり、頭につけたりすればよかったんじゃないんです。門中に飾っておけばよかったんじゃないんです。彼らはそれをどこに刻まないといけなかったんですか？それを心に刻まないといけなかったんです。なぜならば、そこにしっかりとこのことが書かれているならば、彼らが行う行動はどんな行動ですか？神を愛し、神に従う行動が生まれてくるんです。申命記の10章で、神様おっしゃいます。心の放棄を取り除きなさいと。心に割礼を施しなさいと言います。肉体の割礼が大切なんじゃないんです。それはあくまでも印でしかありません。神様求めておられるのは、私たちの心が罪と決別していることです。私たちの心が罪と決別しているがゆえに、神様の方だけをしっかりと向いて、私たちの全てを持って神様を愛し従っていく生き方です。さっきも言ったように、私たちの心というのが私たちの人生の司令塔であることを覚えておかなければいけません。そこに清さがなければ、私たちがどのような行動を取るか、全く意味がありません。イエス様が語る言葉をちょっと聞いてください。どうぞここ開いてください。マタイの福音書の15章。マタイの福音書の15章、17節からお読みします。イエス様はこんなふうにおっしゃるわけです。口に入るものは皆腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですか？しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これは人を汚すものです。しかし手、洗わない手で食べることは人を汚しません。何が人を汚すんですか？私たちの心にあるものです。私たちの心が清くなければ、私たちの行いは汚れたものなんです。イエス様はここで語っておられるこの言葉、これは私たちが見ているこのマタイの5章の8節の言葉と非常に深い関連があると思います。なぜならばイエス様はこの言葉をユダヤ人のリーダーたちとのやり取りの中で語られたんですね。その文脈の中で15章の1節のところからちょっと簡単に追っていただくとこのことがわかります。ユダヤ人のリーダーたちはイエス様のところにやってきたわけです。そして言うわけです。なぜあなたの弟子たちは手を洗わずに食事をするんですかって。なぜあなたの弟子たちは手を洗わずに食事をするんですか。なんでこんな質問したと思います？それは不衛生ですよって話をしたかったからじゃないんです。ちゃんと石鹸をつけて手を洗わなかったらバイ菌入って大変じゃないですかって話をユダヤ人のリーダーたちはしたかったわけじゃないんです。何の話か。儀式的な清さの話です。汚れたものに触れたまま食事を取るとその汚れがその人の体に入っていってその人を汚れたものにすると彼らは考えたんです。だから食事をする前に特に何か汚れたものに触れるようなことでもあるならばその人はしっかりと清い水で手を洗って身を清めてから食べないといけないと彼らは言ってたんです。いいです？それに対してイエス様は何と言われるか。イエス様はどうしてですかっていう質問に対して全く答えないんですね。代わりに何を言うか。あなたたちは自分の言い伝えを守るために神の言葉を無にしてしまいましたなんて言葉を6節で言ってます。別の事柄を挙げて。そして、8節9節のところで、イザヤ書に記されている言葉を引用して、彼は言うわけです。 この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことだ。人間の教えを教えとして教えるだけだと。聞きましたね、皆さん。人々は思ってたんです。外面的な清さを守ることが大切である。イエス様はおっしゃったんです。内面的な清さがなければ何の意味もない。マタイの福音書の5章の8節でイエス様が語ったこと、そのことは私たちに非常に深い関わりがあるんです。心の清さ、私たちがそれを持っているかどうかというのは非常に重要な問題です。私たちが何か外面的な良い行いをしているから、私は立派なクリスチャンですなんていうふうに思うとするならば、皆さんはパリサイ人と同じことをしています。皆さんが考えないといけないのは、皆さんの内面がどうであるかです。皆さんの心が本当に清いものとなり、清いがゆえに神様のみを見て生きているかどうか。三章の説教というのは非常に素晴らしいメッセージです。そのイントロとして、至福の教えがされていることを言いました。で、実はこの特に五章の八節の言葉というのは、その意味というのは、この説教の中で繰り返されるんです。皆さん想像つきますか？どこで繰り返されているか。今言った意味よく思い出してくださいね。あなたの心は清くないといけない。その清さというのは、汚れがない上に神様以外のものを見ようとしない心だ。どこでそんなことを知られると思います？イエス様言いませんでした？マタイの福音書の6章の33節で。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そこだけを見てなさいって言わなかったですか？天の御国に属する人たちは何に関心を持って生きるんでしょう？神様の国と神様の義です。その人たちは神から目を離さないんです。なぜですか？心が清くなっているから。ちなみにこの6章の33節の言葉、これはどんな文脈で語られたか皆さんご存知ですよね。イエス様言うわけです。心配してはいけませんよって。ですよね。何を食べるとか、何を飲むとか、何を着るとか、そんなことで心配するんじゃないって。なぜですか？神様が心配してくださってるでしょって。神様はあなたのこと面倒見てくださるでしょって。空の鳥を見なさい、野の百合を見なさいって、野の花見なさいって言うわけじゃないですか。神様があんな小さな者たちにもこんなに良くしてくださるとするならば、ましてやあなたたちに良くしてくださらないはずがないじゃないですか。だから神様のことだけを見ていきなさい。ちなみにね、この25節からこれ言葉始まっていくんですけども、25節の一番最初に何についてるか知ってます？6章の25節なんて書いてあります？皆さんの聖書には。だからって書いてあります？皆さんの聖書に。だからって書いてあるんです。だからってどういう意味ですか？この部分、こういう意味なのでとか、それゆえにとか、そのように訳すこともできます。何言ってるんですか、これ。前のところから続いてきてますよって話なんです。これだけ独立してるんじゃないんです。心配するなっていう話っていうのは、三条の説教の中でそれだけ独立して出てくるんじゃないんです。何関係あるんですか？その前の説見てください。何書いてあります？ あなたは二人の主人に仕えることができないって話をしてるんです。ですよね。この19節から始まる24節までのセクションというのは、私たちが一意専心しなければいけないという話をしています。その最も分かりやすい例というのはこの24節の言葉です。二人の主人にあなた仕えることができませんって。一方を愛し、一方を憎むからって。一方を尊び、一方を軽んじるからって。だから一人の主人にあなたは仕えないといけない。一人の方を見続けないといけない。一つのことに専心して生きなければいけないって言ってたんです。その後何て言いました？そういうわけでって言うわけです。だから、どうするんですか？心配しないんです。皆さんひょっとしたらね、いや私は二人の主人に仕えてませんよって言うかもしれません。神様第一です。私は富になんか仕えません。人の目を気にして生きることもしません。でももし皆さんが心配して生きてもらえたら、皆さんの心分かれてるんです。知ってました？神様が皆さんの必要を完全に満たしてくださるということに信頼を置くことができないがゆえに、皆さんの心は分かれるんです。どうやったら私の必要を満たすことができるんだろう。けれども、天国に属する人はそんな生き方をしないって、イエス様言います。どんな生き方をするんですか？一意専心するんです。一つのことに目を留めていけるんです。100% 神様を見上げて、100% 神様に仕えようとして生きるんです。神の国とその義とをまず第一として生きるんです。他に切り捨てることはありません。一体どうやって私たちの心はじゃあ清くなることができるんでしょう。大切な質問ですよね。答え皆さんがよくご存知です。なぜならばここにいるほとんどの皆さんはもうすでに天国に属しておられる方だからです。どうやって清くなるんですか、心は。私たちの心はエデンの園でアダムとエヴァが神様に逆らった時からずっと汚れたものです。どれだけ私たちが努力をしたとしてもそれが清くなることはありません。自分の力で。私たちの心はあまりにも悪に満ちていて、私たちはその心に思うことは悪いことばかりなんです。一体どうやってこの心を私たちに清めることができるんでしょう。ダビデはこんなふうに祈りましたよね。皆さん覚えてます？神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。詩編の51編の10節の言葉です。神よ、私に清い心を作ってください。誰が作るんですか？清い心。私ですか？私が一生懸命努力したら清い心に変わっていくんでしょうか？違いますよね。この清い心は神様が作って私に与えてくださるんです。どうやってそれなされます？どうやったら神様清い心を私のうちに作ってくださるんですか？どんな方法で？非常に重要な質問です。間違って答えたら大変になります。だからパウロに答えてもらいましょう。パウロはこんなふうに言います。使徒の働きの15章8節と9節のところにこんなふうに記されます。使徒の働きの15の8、9。そして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったんです。聞きましたよ。誰が何したんですか？どうやって？神様が人々の心を信仰によって清めてくださったんです。イエス様はヨハネの福音書の15章の3節で、 あなた方は私の言葉によってもうすでに清いになっています。私たちの心が清められるにあたって私たちに必要なのはイエス・キリストの贖いの血なんです。イエス・キリストによる許しです。私たちがこのイエス・キリストの御言葉とその御業を通して神様によって私たちの心を変えられるんです。私たちの心が清いのは私たちが何か素晴らしいことをしたからではありません。一生懸命私たちが心の選択をしたからではありません。私たちの心に染みついた染みはどれだけ強力な漂白剤を使っても白くはならないんです。唯一それを清めることができるのはイエス・キリストがなしてくださった御業です。そうやって清くされた心を持っているのが天国に属するものなんだというんです。そしてこのような清い心を持った者は神様への完全な献身を持って生きるんです。それが天国民の特徴だから。このような清さ、このような献身が皆さんの人生を特徴づけていますか？確かに私たちは完全ではないということを理解しながらも、皆さんはこの清さに向かって一生懸命生きようとしてます？皆さんは自分の人生を 100% 主のために生きようとされているでしょうか？私がこれをするのは神様が喜んでほしいからだった。神様の素晴らしさが現れるために私はこの人生を捧げていきたいと心から願っておられますか？皆さんがたとえどれだけ素晴らしい働きを外面的にされていたとしても、もし皆さんの心の態度が清く神様に献身したものでないとするならば、皆さんの心を探られる神様は皆さんの人生を決して喜ばれません。皆さんがたとえどれだけ情熱を持って何かをされていたとしても、もし皆さんが完全に神様と神様の栄光に献身していなければ、皆さんの礼拝を神様は拒絶されます。そのような特徴を皆さんお持ちでしょうか？それが天国民だというんです。真の天国民の持っている特徴、それは心の清さでした。では一体なぜこの人は幸いなんでしょう？イエスも語ります。その人は神を見るからです。原因はどこにあるんでしょう？ここにあるんです。神を見るから。時代劇を想像してください。皆さんが町の人だったとしましょう。将軍または王、何でも構いません。そういう偉い人にどれだけ頻繁に皆さんお会いになることができると思います？町の人だったら。どうですか？ほとんどないですよね。思いません？何かとても良いことをして、褒美に謁見することができるようなことがあるかもしれない。でもそれも、人生一度あればいい方ですね。イエスもおっしゃったのは、あなたは、天国に属する人は、王の王である、この御国の主と、一緒に、同じ部屋の中でその方を自分の目で見続けて生きることができるという話をしています。そこには近い関係が示されています。そこには親しみがあります。そこには交わりがあります。そんな祝福が与えられている。皆さん、それがどんな喜ばしいことだかお気づきになります？どうやって説明しようかなと思ったんです。でも 正直ここ以外に行くところありませんでした。黙示録の21章の3節4節、今お読みにならなくても結構ですけど、もっと見てください。何言われているか皆さんご存知です。神様が共にいてくださるというんです。ですね。もう繰り返し繰り返しヨハネはくどいほどそのことを告げます。そしてそれより何が起こるか、皆さん知ってますよね。苦しみも悲しみも病も死も何もなくなるんだ。完全な喜びと完全な満足に満たされる。天の御国に属する者たちは王の王である私たちに完全な満足と喜びをもたらすことができる方と永遠に継続的に親しい交わりを持ち続けながら生きることができる。幸いだと思いません？私たちが幸福感を感じるときって何か、まあ自分に満足しているときです、ね。良い状況が起こって、ああ、よかったと思うことです。それが永遠に続くと思ってください。幸せですよね。ちなみに皆さん、今目の前に神様いたとしましょう。神様の栄光の前に立ったとしましょう。皆さん何か他に見たいものあります？あると思います？さっき私言いました、天の御国にあるその新しいエルサレムの金の道っていうのがどんなものか知りたい。正直な話、知りたいんですよ。でも天の御国に行って神様の目の前に立った時に、私そんなこと全部忘れてると思います。だって何が素晴らしいんですか？神様が素晴らしい。目の前に神様いたら、神様以外何も見たくないです。でしょ？違います？その神様の栄光を神様もっともっと見せてください。もっともっと味わわせてくださいと思うのが私たちです。だってそこに私たちの本当の満足があるから。そこに私たちの本当の幸せがあるから。そしてそれが約束されているのが天国民なんです。だから天国民はどこを見て生きるんですか？この世の宝ですか？名声ですか？地位ですか？幸福な家族関係ですか？円満な人間関係。苦労のない生活？違いますよね。だからこの地上においても天国を見るのは神様なんです。そこから目を離さない。皆さん、そんな生活されているでしょうか？皆さんには天国が約束されています。神様との永遠の交わりが、完全な満足を与えることができる、その神様があなたに満足を保証しておられます。神様は皆さんの心を恵みによって清めてくださいました。それより皆さんは神の御国において神様を見続ける特権に預かるようになったんです。神様が皆さんの心を清めてくださったがゆえに、私たちは今、心の清いものという特徴を持って生きることができるんです。そしてもし皆さんが心の清いものという特徴を持っておられるならば、どんな生活が生まれます？心は私たちの司令塔だったんです。その清い心は私たちの行いに清さをもたらしていきます。バイサービトは間違ってたんですよね。外面的な清さが自分たちを天の御国に入れると思ってたんです。外面的な清さは私たちを天国に入れません。内面的な清さが問題だったんです。皆さん幸せでしょうか？皆さんは0点から10点まで点数をつけるとすると、皆さんの幸福度何点つけられるでしょうか？皆さんは私が持っている神様との関係の家に私は幸福であると言えるでしょうか？ 皆さんの心は皆さんを救ってくださった神様に対する排他的な献身で満ちているでしょうか。皆さんの心はそれゆえに神様に仕える、神様のために生きる、その喜びで満たされているでしょうか。それとも皆さんは他のところを見ておられて、他の事柄に自分の満足や喜びを見出そうとされてないでしょうか。皆さんは、私が幸せでないのは、これこれこれが足りないからなんて思ってないでしょうか。あれさえあれば私はもっと幸福になれるのになんて考えてないでしょうか。皆さんの心はどこにあります？皆さんの心は二つに分かれてないですか？もし皆さんが、今朝、私は幸福でないと答えるならば、よく考えてください。注意深く、神様を見ることができるという約束が私にとって現実のものであるかどうかを考えてください。自らの信仰を吟味し、皆さんの信仰に救いに確信を持ってください。もしそこに確信を持てるならば、どうぞ心をよく探り、皆さんが神様以外の場所に幸福を求めていないかどうかを考えてください。皆さんがどう思おうと、皆さんが救いを持っているならば、イエスも言うんです。あなたは幸福だって。この三条の説教の至福の教えを話し始めて7回目になります。今回タイトルに幸福に幸福するというふうにつけています。別に何かくだらない冗談を言いたくてこれをつけたのではなくて、ちゃんと意味があるんです。皆さんの持っている現実ってご存知です？皆さんには幸福が与えられているんです。ところが私たちはその与えられている幸福に対して戦いを挑むんです。私はこれでは幸福でないって、もっとこれが必要だし、あれも必要だし、あれがあったら幸せになれるのにって、神様は幸福だって皆さんにおっしゃってるのに、私は違うって言い張るんです。皆さん気づかないといけないのは、神様が与えてくださっている幸福に幸福することです。だって皆さんは天国民だから。だって皆さんは心の清さを与えられているから。お願いしましょう。愛する父なる神様、あなたが与えてくださっている様々な祝福に心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が喜びを持ったあなたに仕える生き方をすることができるように、私たちが幸いを手にしていることをしっかりと覚え、あなたに喜ばれる歩みをしっかりとなしていくことができるように、弱くくじけやすいこの心を私たちにあなたが働いてくださって強めてください。そしてあなたを喜びとし、あなたに献身的に従って生きていくものとなっていくことができるように、そのあなたの素晴らしい働きに期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。